そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
まずはお知らせです。
はい、そこアニ4月10日の特集はコンクリートレボルティオ超人幻想を特集いたします。ゲストをお迎えします。水島誠司監督、そしてキャラクターデザイン創作画監督の伊藤義之さんをお迎えしてお話をお伺いする予定になっております。
はい、いやーね、コンレボはやりたいやりたいと思っておりましたが、小説の方はね、
そうですね、相川さんに前ご出演いただきました増刊号の方もぜひ聞いてください。
はい、やりましたけれども、アニメの方のインタビューもついにやります。
はい、実現しますね。楽しみですね。2期も
楽しみです。2期も始まるということで10日の特集になりますが、皆さんからの1期に対する質問および、2期に対する質問、まあ、2期はね、はい、まだ答えられないことも多いと思いますけれども募集します。まあ、今回ね、伊藤さんがご出演していただけるので、キャラクターデザインに関するお話とかその辺も聞いていただけたらと思います。
はい、お二人への質問もコメント投稿フォームからお待ちしております。締め切りは少し早めの3月28日月曜日22時です。4月10日の特集ですが、質問の締め切り募集は3月28日になりますのでご注意ください。
はい、質問いただいた方の中からお二人のサイン色紙が当たる予定です。1名様に。
またもう目の前で書いてもらえると一番羨ましいやつじゃないですか。
はい皆さんお待ちしております。ということで今日の特集は、
この素晴らしい世界に祝福をです。少しずつ少しずつ色を塗る、悲しみも喜びも忘れてくようにできている。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました、今日の特集はこの素晴らしい世界に祝福をです。
このスバ、
はい、
ですね。
ですよ、はい。角川スニーカー文庫ですよ。
はい、今のところ8巻まで帰還していて、スピンオフも3巻分出ているというところで。
はい、著者は暁夏目先生。
このスバが、まあ、代表作品になるんですよね。それ以外の作品がちょっと私は見つけられなかったので、
そうです
デビュー作になるのかな。
ね、どうなんでしょうね。
ね、
うん。まあ、こちらも元々は小説家になろうで連載されていたオンライン小説だったということで、そこでの作者名は自宅警備兵であったと。
ほう。リアルカズマだった
の。だったのかな。どうだったのかな。まあ、その辺はね、小説の方あの好きな人たちはいろいろ知ってるのかもしれないですけれども。まあでもこの原作あってのアニメだったんだと思います。もう一足先にね、最終回を迎えておりますので、投稿もたくさん届いております。まずは投稿から行きましょうか。
不春さんからのコメントです。ひどいアニメです。もちろんいい意味で。親にも女神にも笑われる死に方をした主人公で引きニートなカズマ。自業自得ながらカズマに巻き込まれたダメ神アクア。爆裂魔法に全勢力を傾ける中二病なメグミン。恥ずかしめを受けることに快感を求めるド M なクルセイダーダクネス。いやー、なんていうか、文字に書くとひどさが増しますね。メンバーがメンバーなだけに、沈道中が止まらないし、いつまでも最初の街を出ていかない。それどころか腰を落ち着けてしまう始末。今後魔王を倒すのか?というか、倒さないでこのまま行くだろうな。異世界系日常アニメの第2期を楽しみに待ちたいと思います。続きまして、タイウタさんからのコメントです。毎回楽しく笑って元気のもらえる作品でした。 最初カズマが死んだ時にアクアは天国なんて退屈な場所みたいなことを言ってカズマを誘導する方便かなと思っていたんですが、異世界に連れてこられたアクアもそこの生活が気に入っていたりして、本当に天国は退屈なのかもしれませんね。キャラは起伏の激しいアクアも良かったですが、個人的にはド M なダクネスが好きでした。自らド M な妄想をしてちょっと行ってくゆみたいな壊れた口調になるのがツボでした。ちょっと可愛かったです。カズマは運がいいけどラノベにありがちなラッキースケベにはあまり縁がなく好感でしたね。はい、ありがとうございました。
そうなんですよね、もう10話で最終回を迎えたんですよね。
だいぶ短い方ですよね。
まあ角川作品の中では10話で終わる作品って実際あるんですけれども、うん、こう、まあ、ここまでね、盛り上がったわけじゃない？
そうなんですよ。もう終わっちゃうの？って感じでしたね。そしたらまさかの2期制作決定というところで。
はい。まあ、みんなね、大喜びしたんじゃないかと思うんですけど。
やったーって感じですよね。
うん、
この2期制作決定っていうのは、やっぱり本当に決まってなかったんですかね、これね。
1話かなの、ブルーレイ、のコメンタリーかなんかで2期やりたいですよねみたいな話をしているとかいう話をちらっと聞いたような気がするので、
もう収録しちゃっていたという
収録していたということなので、まあこれはね多分本当に2期は決まってなかったと思いますよ。
あ、珍しい。
ほらよくある最初から分割が決まってるタイプの2期っていうのはもう決まってる、決まってないわけがないわけですよ。
そうですね。いろいろと、うん。
だってワンクール、そうそう、ワンクール開けた後ぐらいにやってるわけなんで、それはもうちゃんと前提として、きちんとこう、ね、動いてないと、うまくいくわけがないわけなので、こういう時っていうのは本当に、ああ、人気の結果なんだろうなっていう感じを受けますよね。まあほら、制作決定とは言われても、いつやりますっていうのは、今からだからね。言ってしまえばね。
みんなスケジュール空いてるみたいなところから、
うん、もしかしたら監督あたりにはちょっと前から話が行ってたかもしれないですよ。でも全体的に話が公開になったのは本当ここ数話の頃だと思いますけどね。
まあでもワンクールでやりきっちゃえ感がある作品じゃないですか。
うん、まあその
走り抜けてしまえ、
そうなんだよね。その全力が結果的にこの人気につながり、2期につながったっていうことなんじゃないですか。
一番こうアニメを楽しんでいる側としても嬉しい2期決定の方向ですよね。
そうですね。まあ実際ね、この小説の方がめちゃくちゃ売れたみたいですからね、このアニメのおかげでね。もともと人気作ではあったみたいですけど、でも、まあ、このアニメ化の結果っていうのは確実に大きいでしょうからね。
やっぱり知ってもらうっていうのは重要ってことですね。
まあよく言われるじゃないですか。その、ラノベとアニメがセットになってて、その、物販につなげていくみたいな、そういうことっていうのが、まあ、うまくこう、組み合わさった結果なんでしょうね。まあでも、こう、人気があるということは、2期につながるっていうことが、こういう形でね、こう、出てくるとさ、やっぱり応援のしがいもあるんじゃないかっていう気がしますよね。
アビマルさんからのコメントです。第1話を視聴した時は実は女神アクアのあまりにもゲスな言動があまりに目につき視聴を継続するか悩んだものでした。しかし主人公カズマもマサルに劣らないゲスさと頭のキレの良さ、さらにはメグミンやダクネスといったどうしようもない仲間をパーティーに加えて日々巻き起こされる事件やクエスト稼業のはちゃめちゃ感に、この作品の楽しみ方を理解して以降は何も深刻に考えることなく見ることができました。この作品のお気に入りはエンディングのクエストものとはおおよそかけ離れたのどかな雰囲気です。その中でもメグミンが口をだらしなく開いている夜空を見上げるカット、あのメグミンは何を思って夜空を見ていたのか、いや何も考えてないからあんな表情をしていたのかもしれないです。ワンクール10話で終了というのはあまりにも早いですが、早速とばかりに2期の制作も決まっていますので安心して彼らのクエストの続きを待つことにします。はい、ありがとうございました。
視聴継続を悩んだ。
ヒロインがネガキャンになっている。
こういわゆるゲームの世界に落ちていくみたいなですよ。転生ものですよね、この作品ってね。
そうですね。完全に死んでだから本当に転生している。取り込まれているわけでもないっていう。
そうですね。ゲームのような世界に。
うん。
まあ、彼が望んだような世界ですよね。言ってしまえばね。
そう言えなくもない。うん。だいぶ違ったけど
な。ああ、まあですね。ああいう世界に行きたいなという気持ちは持っていた。
まあ、誰しもがね。
うん。
一度は思うんじゃないかと。
ファンタジー世界に。
はい。いやー、しかしこのヒロインはひどいですね。
いや、まあ最初からひどかったですよね。その、
案内してる時から、こう、次の人が控えてるから、早くしろよ、めんどくせえな、みたいな空気は出してましたけど。
だって、でも、ほら、アクアをまさに本当に女神のように慕ってた勇者も現れたじゃない？後から。
いましたね、そういえばそういうのね。
はい。
あの、ハーレムみたいな人でしょ？
そうです、そうです、そうです。
はいはい、剣京也ですよね。
そうです。あれ、ミキちゃん好きでしょ？
うん、嫌いじゃないですけど。
嫌いじゃないという言い方がまた。
そうですよね。ソードマスター。はい。まあ、彼はほら、ちゃんとアクアのことを女神として慕ってたじゃないですか。アクアは全然覚えてなかったけど。
アクアって、何なんでしょうね。お前とは絶対に恋愛関係にはならねえなと思ってたのに、だんだんちょっと、可愛いとこあんじゃねえかみたいな不思議な、あまりアニメでならない好きのなり方で面白い子ですよね、アクアという。
そういう見方するの。
え、してない？え、なんだよ、お前結構可愛いとこ あんじゃねえかみたいな、ちょっと
可愛いんだけどさ。
少年のような見方をしてるんだけど。
でもあの、借金お前一人で返せよって泣きついてくる様とか、完全にあれだよ、パチンコで全部吸った男が女の子に泣きついてるみたいな、一緒じゃん、みたいな。
そっちの見え方ね。
おっさんに見えてくるんだよ、こいつ。
そこが魅力なんじゃないですか。
まあ、それはあるんですけどね。まあ、恋愛対象にはならないな。
そうでしょ？こう、いや、これ難しいじゃん。この作品ってさ、
うん、
ね、女の子いっぱい出てくるけど、じゃ、どの子と付き合いたいですかって言われた時に、全部躊躇するでしょ？
本当だ。でしょうね。
少なくとも、ヒロイン3人ではないよね。
いやー、結構レベル高いですからね。
アクア、メグミン、ダクネスは、ちょっと NG じゃないの？
まず消去法でメイン3人が落とされますよね。うん、
で、それ以外に出てきている他の、ね、キャラクターの中からみんな選ぶんじゃありません？
サキュバスとかいいですもんね。
サキュバスはめちゃいいですけど。それはほら、置いといてですよ。
結局、描写が少なかったキャラクターに落ち着きそうな気がするんですけど、知れば知るほど残念な部分が見えてくるみたいな。
そうですよね。まあ、ウィズはちょっと可愛いのかな？
ああ、確かに。
いい子でしたからね。
うん。
ただ、リッチーですよ。
そうなんですよ。そこなんですよね。そこがちょっと問題って言えば問題なのかな。
じゃあエリスかな。
うん、ルナじゃないんですか。受付嬢。
ああ、なるほどね、
ええ。
あの服がどうやって着れているのか全然わかんなかったんですけどね、最後までね。
まあそういうふうにこう、ね、メインのキャラクターじゃないところに、対象が行ってしまうぐらいメインがやっぱりポンコツだってことですよ。
いや、面白いんだけど混ざりたいとは思わないですからね。
あのパーティー入りたくないよね。いや、外から見てる分にはいいですよ。
そうですよね。あんな面白パーティーいいんだぜって周りで見てるならいいんですけど。うん、
一緒にあの、酒場で酒は交わしたいですよ。
ああ。
でも迷惑はかけられたくないよね。
だって世界観的に死ぬときはさっくりマジで死んでるじゃないですか。途中で首をチョンパされたみたいな後も。
そうだね。
すごい雪に血のりが。
はい。死にましたよね、確かに。一回また上がりましたもんね、天国。うん、天国というか、この、裁きの場所みたいなところに上がりましたもんね。ってことはですよ、他の、あの世界にいる人たちは、あそこにすらも行かない可能性があるわけでしょ。
うん。
場合によっちゃね。みんなが行くのかな、あそこに。よくわからないよね、その辺はね。
見込みがあるやつみたいなんで選んでるのかもしれないし、完全にランダムなのかもしれないし。
よくわからないですよね。
大体がみんな、ほら、蜜剣みたいな感じで、あ、わかりました、じゃあ僕やりますみたいな反応だから、印象に残らなかったんじゃないですか。
みんな行くの？牧田くん、もしあそこで、こう、うん、なんかこう、ね、ゲーマーだからさ、 やっぱり選ぶんじゃない？ あそこいっぱい、カズマも選んでたでしょ？
いや、でも俺、最初の、あれですよ。放送をみんなで見てた時とかも、はい、こんなのこいつって言ったら価値格やんって思って見てましたから、うん。
言ってた、言ってた。はい、牧田さん言ってましたよね。
完全にカズマと同じ思考をしていたんですが、私は。
いい。
いやいや、でも価値格じゃないっていうのが新しいの。
そうな。
負け格ですからね、かアクアさんの場合は。
世の中うまいこといかないねっていうね。
でも最後、最終話とか、結構女神らしい働きをしてましたよね。なぜかフォローしてみましたけど。
そう、女神らしい働きが全然生きてこないんだよね、彼女。
やってないことはないんだけど、それ以外にやらかしてることが多すぎるみたいな。
まあね、そういう描写が多いですからね。だから普通にね、こう、お腹出して寝てるわけですよ。馬屋で。
うん、馬小屋で。
馬小屋で、藁の上でね。それ寒いさね、馬小屋だもん。
そうですね。
風も通るよね。
普通のアニメとかだと、あの場所で、いや、こんなところで一緒に寝てるんだったら何もないわけないじゃないってなるんですけど、
そう。てかもう、そんな描写なり、ドキドキする描写が普通にあるでしょ。
うん、見せ場としてね。
うん、まあちょっとドキみたいなね。全くないですよね。
なかった
ですね。1話から全くない感じが続いてますよ。これいつかどこかで、そのアクアとの関係が少し進むこととかあるのかな？
あんまり見たくないような気がするんだよな。
そう、あんま求めてないな。思っちゃいましたね。
それは多分、こう、誰からも求められてないんですかね。
なんだこの残念なヒロインは。
実際にそうなったとして、いや、必ずオチがつくはずだって思ってみんな見ると思いますよ。
そうですよね、やはりね。
アクアはないな。どっちかというとメグミンじゃないですか。
メグミン。メグミンですか。
え、メグミンとカズマの組み合わせ結構可愛くないですか。
まあでも可愛いけど、こう兄と妹ですよ、あれは。あの関係は。
そうですね、実在する兄弟ですね。
うん。
そうか。
とても恋愛関係な感じではない。
え、じゃあダークネスは？
ダークネスは。
ダークネス一緒にお風呂も入ったし、ワンチャンスあるんじゃないですか？ないな。
ダークネス自体に問題がありすぎる。
もうこの話は不毛だからやめよう。
高中さんからのコメントです。最初ちょっと疑問に思っていたことがありました。本作の主人公である佐藤和馬ですが、どうして彼は引きこもりになってしまったのでしょう。パーティーのリーダー的存在であり、他者に的確な指示を出し勝利へと導く和馬。相手を観察して弱点を割り出すなど、冒険者としてとても優れているように思われます。決して常識がないわけでも、コミュニケーションスキルが足りないわけでも、女子に対して上がり症なわけでもない彼が、どうして引きこもり？本作の感想をネットでいろいろと拾っていくうちに、カズマについて、センスはあるがやる気はないと書かれている表を見つけ、それがとても腑に落ちました。きっと彼はこれからも、この世界での安定した生活を第一に考えるようになり、魔王討伐を最終目標に置くアクアと第2期以降もごたごたを起こしていくのでしょうか。そう考えると第2期が本当に待ち遠しいです。あと、第1話の音楽が素晴らしいと思ってスタッフロールを見たら、高田雅人さんと知ってもうテンションがうなぎ登りでした。青木鋼のアルペジオの時も、あの世界観にぴったりの楽曲を提供されていましたが、今回のこのスバでも異世界だけど、どこかのんびりとした本作の世界観を見事に楽曲で表現してくれたと思います。サントラ購入を真剣に考えてしまいますね。今期はまだ原作小説の第2巻までの話しか描かれていないようなので、今から原作も読み始めようかなと真剣に考えているところです。はい、ありがとうございました。
カズマは引きこもりだったの？
らしいですよ。なんたって死因は自宅を出たことですからね。
1話さ、見直したんですけど、まあ確かに不幸でしたよ。本当にさ。
まあ。
その、死ぬ必要がないところで死んじゃったよね、彼はね。どう考えてもね。しかも笑われながら。親から。
親に言ってるのきついですよね。
まあその辺がこの作品のギャグのレベルっていうのを表してるんじゃないのかなっていう気がしますけどね。その、そこまで、あの作品中での死は重くないっていう意味ではさ。
はい。
最初爆笑していいのかめっちゃ戸惑いましたもん。親笑ってると思って。でもなんか2話まで見て、あ、全然気にしなくてよかったんだと思いました。
でも、この、まずその、ね、あの裁きの場に連れて行かれてからも、彼はすごく頭良かったでしょ。
そうですね。機転が効いてましたね。
ねえ。あそこまで行かないよね、普通ね。あ、俺死んだんだって思った時に、あそこまで考えられるかな、牧田くん。
いやー、俺はテレビで見てたから考えられましたけど、その場に行ったらどうですかね、わかんないですね。
うん。だって死んでるんだよ。あー、でもすごい絶望感に苛まれません？
もう
ゲーマーだったんじゃないですか？だからもう、この世界はゲームだと思えたら、こう考え方がすぐ切り替わったんじゃないですかね。
さすがだね。とても引きこもりじゃないよね。
いや、引きこもりのゲーマーでしょ。さすがは。
確かにゲームやってたからその考えになったんだもん
ね。まあ実際その後のね、行動もまさにゲームの中だからね。
ゲーマーオタクは自分のジャンルだとすごく喋る、すごく動きがいいっていうのはね、よくあることですから。
なるほど。でも、本当女性とのコミュニケーションに関して、普通にやれてましたよ。
そうですね、卒がないですね。
卒がないですよね。そんなに彼自体もエロくないしね。
人並みというか。
うん。いや、エロい感じの表現はされてますけれど、そこまでじゃないよね。
うん、
そこまで強くしすぎると、馬小屋で何かあったんじゃないです
か。作品としてね。そうだよね。確かに横に寝ているアクアをじっと眺めちゃったりとかするかもしれないもんね。普通に考えるとね。
でもなんかその淡白さがある意味今っぽい気はしますね。
ああ、なるほどな、うん。そこが人気なのかな、今時の若い子に。
かも。
はあ、なるほどね。納得のキャラなのかな。納得の主人公なのかな。そんなガツガツしてない感じが。
うん、そこがこうやる気ない感じが、そういう部分に対してもそんなに興味ないみたいな。
でもほら、ね、よくある主人公像として、興味の、なんか、すべてのことに対してあまり興味のないキャラクターって今いるじゃん。
やれやれ系というやつ、ね。
うん、そうです、そうそう。じゃないでしょ。
そうですね。積極的に何とかしなければ主に金銭面でみたいなね、ことをやってますから。
行動力あるよね、めちゃくちゃね。
はい、金は大事っていう。
でもその金のために。
現実見えてるんだよね。
そう、
うん。
引きこもりだった人が考えることなのかっていうね。ゲーマー的にものを考えてるんですかね、単純に。
引きこもりしてたのはやっぱりね、あくまで親がいてっていうね、
うん、
扶養家族だったわけで、
はいはい、
誰もそういうのがいない、自分で稼がないと、
まあ飯も食え
ない
よ
っていう、
本当にね、
馬小屋に泊まるなんていう現実を直視させられたら人間変わるんじゃないですか。
しかもまあ最初ゲームやるとやっぱお金貯めなきゃと思いますよね。
そうだね、まず稼ぎから始まるね。
そうですよね。
レベル上げることと稼ぎですよね。
装備とかも含めると。
いや、あれリアルでしたね。何もないんだっていうね。でもどこかに行ったら、ほら、最初にさ、冒険者登録するじゃないですか。
はい。
あそこの時点でさ、こう、ヒノキの棒ぐらいはないとダメですよね。戦えないじゃない。
うん。
初期装備一式もらえないときついよね。
まあ、ねえ。でもキャベツだったらなんとか。
キャベツも結構強いキャベツでしたよ。
すごい、すごい勢いで飛んできたよ。
あれ結構痛いと思います。だってキャベツの重さ何キロある？いや、何キロはないか。
うん。
まあでもあれ軽くドンキですよね。
うん、キャベツだと思いますよ。結構重いよ、あれ1個は。普通に考えて。
投げられても痛いけど、飛んでくるんだもんな、遠くから。
うん。あれ頭打つと倒れると思いますよ、普通に。まあそんなね、カズマがいたからこそ、この作品は成り立ってるんですよ。
カズマの、あの、ところどころに入る小さな声のツッコミって、あれがこの作品のキーですよね。
うん。だと思いますよ。
すごいですよね、あれ。
はいはい、カズマですよ、みたいな。
そう。あれ何って思っちゃうんですけど、台本に書いてあるんですかね、あれ。
あるんじゃないの、
でも他の人のセリフの後ろで薄く入ってるやつとかアドリブなんじゃないですか、多分。大筋はあるけど、その相手だから返して、さらにその小声で、後ろで、ボソボソって言ってるやつとかって、 アドリブなんじゃないかなと思いますけど。
まあちょっと新たなる主人公タイプが出てきたなっていう気はしますよね。
なんか完全に新しいというよりかはなんかいろいろ枝分かれして混ざり合ってる感じがしますけど、うん、今までにいなかったタイプではあると思います、
ね、そうなんですよね、うん、まあ結局はその彼だからこそあのダメな女3人を連れてですよパーティーができているわけですよ。
よく見捨てないな。
いや、
よく付き合ってやるな。
見捨てたいんでしょうけど、まあ、どこかに優しさはあるのかな。なんとも。女神とはほら、別れられないんでしょ、一応は。あ、それも、別に別れたら、ま、別にそれはそれで離れてもいいのか。
でも一回、あの異世界で死んだ時は別れられそうでしたよね。
そうだよね。別れちゃえばよかったね。
そう、日本にいい感じの暮らしで転生しとけよかったのにってすごい思いました
よ。うん。まあ、記憶はなくなるにしてもね。
うん。それなのにちょっと寂しくなって涙流すんだ。いいやつだな、カズマって思いました
よ。いや、多分ね、普通の日本に戻るよりもそっちの方がこう自分に合ってるって思ったんじゃないですか、やっぱり。生き方的に。
ヒキニートだったらね、友達とワイワイやるっていうのも初めてだったかもしれないから
。ああ、なるほどね。あの世界にいる限り彼は楽しくは生きてるわけじゃん。苦労はしてるけどさ。
うん。あ、苦労するから楽しさがあるっていうのはなんかあれですね。教育的ですね。
全然教育アニメじゃありませんから。
コメントにもあったんですけど、アルペジオの楽曲の方と同じ方が担当してらっしゃるっていうので、だいぶ雰囲気違うなって全然気づかなかったんですよね、僕ね、最初。
あの、のんびりした曲も含めて、
うん、
ちゃんとこう、ファンタジーの曲になっているんだけど、この作品のテイスト、その、まあ、ギャグのテイストにきちんと合ってるよね。
なんか、ゆるい感じが、
うん。そう。もうこの作品、やっぱりゆるさがポイントじゃないですか、全体的に。
うん。
うん、そのゆるさにすごく合っている音楽になってるなと思ってね。
エンディングも最初びっくりしました。え、こんなゆるい感じなのって思いましたもん。でも今となってはすごいいいし癒される。なんかあっはっはって笑った後にふーって寝られるって感じがします
よね。そうだよね、確かにね。その落差みたいな、なんていうの、ほら、畳みかけるようなギャグのアニメの部分もあるじゃない。そのテンポの良さがこの作品の魅力だと思うんですよね。で、その終わった後にふっとあの音楽を聴くとホッとするっていう気がするっていうのかな。
なんか一話一話の終わりとしてはすごい、見てる気持ち的にいいところに着地して、あ、今週も楽しかったって言って終われるね、う
ん、そんな感じだよね。
ポンズさんからのコメントです。この素晴らしい世界に祝福をは、いわゆる異世界転生ものですが、描かれるのは主人公カズマが想像したような胸躍る冒険ではなく、相棒のダメ神がこさえてくる飲み代のツケを支払うしょっぱい日々。ルイは友を呼ぶのか、集まってくる仲間は頭のおかしい爆裂娘と変態ド M クルセイダー。こんなはずじゃなかったと、朝が来るたびにこぼすカズマの姿には、地に足のついた哀愁を感じます。それでもそんな現実に振り回されても、全力で叫んで泣いて怒って笑って日々を過ごしていくカズマとその一行。明日後悔するとしても、今日この一杯のために生きていく。刹那主義かと思えば、ただ何も考えていなかったアクア様の生き方は、この作品の方向性を象徴しているように思えます。問題を起こして解決したかと思えば、それがまた新たなトラブルを誘発する。明日にツケを回し続ける。始まりの街から一歩も進まない日常を転がるように駆け抜けながら成長したりしなかったり、あるいは絆が深まったり深まらなかったり、いつの間にかこの4人が大好きになっている自分に気がつきました。喜怒哀楽の感情をフル回転させる作劇、それを生かすアニメーションの良さもこの作品の大きな魅力です。綺麗さと安定性こそが良い作画とされる昨今の風潮の中、積極的に遊びを入れて崩す表現を恐れない姿勢はとても貴重なものだと思います。特にキャラクターデザインを担当した菊田光一さんが創作画監督を務めた9話は出色の出来栄えで、肉感的な女体やカニのプリプリ感はもちろん、大胆な崩しと細かい芝居を両立しつつ、画面の奥でも動くキャラクターを見せるレイアウト設計まで、職人のこだわりを感じました。 まるで家族の団らんのような情景と、それを一夜の夢のために捨てるカズマのらしさが見事に表現されたベストエピソードです。この素晴らしいアニメに第2期をで締めようと思っていたのですが、早々に第2期制作が発表されてしまいましたね。また彼らの冒険が見られる日を楽しみに待っています。ありがとうございました。
胸躍る冒険ある種してますよね。
ああ、あの、プルンプルンと、ぷよんぷよんと。まあ、踊ってましたね。
確かに揺れてるの多かったよね、このアニメね。
うん。変な揺れ方してますよね。
いや、でもあの、ほら、ポンズさんも書いてましたけど、Q はすごかったじゃないですか。
あのね、逆にね、その、オパー揺れるわけですよ、この作品ずっと1話から。
うん。
でも、なんていうのかな、エロくないでしょ、この作品、ね、ずっと。なんていうのかな、こう、作品見てて、うわ、そこ揺れなくてもいいのに、とか、思うことってやっぱり最近のアニメ多いじゃない？
そうですね。あの、絵が綺麗な分、うん、余計にというのは。
そう。そこは、無理しなくてもいいんだけどな、みたいな。逆に、うん、それがマイナスに取られる感じの時みたいなさ、そういうことも実際多いと思っててるんですよね、最近見てるとね。
うん。
うん、無駄なエロみたいな感じのさ。
なんかこのアニメの、胸が揺れる描写って、あられちゃんとかで、うんこが、こう、よく出てくるじゃないですか。
そういう風な例えになるんだ。はい。
あれと、なんか、似てるのかな、みたいな。作品のテンションを表してるだけ、みたいな。
うん。まあ、そうかもしれないですよね。まあ、そんなにこう、エロいっていう感じで描かれてはいないように。
うん、
ギャグの一種に見えますよね、もうね。
うん。で、ちゃんとエロく見せようとしてるところは、9話のところみたいになんかこう、
いや
胸が揺れる以外のちょっとこう、体のしならせ方とか、なんかやたら気合入ってたじゃないですか。
そう。だから9話までは、そんなこと、微塵も思ってなかったこの作品で、9話は、来たなって感じでしたよ。
エロかい。
本当にエロかった。
喋り出した瞬間にちょっと笑ってしまいそうだったんですけど、僕は。
お店の方ですか？
お店の方。びっくりしてなかった、あれ。ここで？みたいな。
ええ、ええ、ええ。とてもよく聞いたことがあるお声でしたね。三石琴乃さんがサキバスの役をやってらっしゃいましたよね。何言わせてんだと。
いや
ー。夢ですからね。
夢ですからね。そうです。夢、すべては夢だからね。うん。
亀とちょっとこうね、声色を変えるというか、ちょっとね、重さ変えるところが、うわーって、こんなにエロくなるんだ、みたいな。
いや、まあ、あんなサービスがあるんだったら、あの世界にいますよ。
あの街にしかないらしいですよ、でも。あの後で言われてましたけど、この街にいる理由を忘れていたぜ、みたいなこと。
そうですよ。
みんなカードが移っていくっていう。あれ何なんですか、ね、あの街の意義ってこれだけじゃねえかと思いまして。
だからみんなレベル上がっても出ていかないんですよ、
うん。でもその気持ちはわかります。ちょっと、ここだけは行きたいと思いましたね、このお店。え、多分大抵の男はこのお店には行きたいと思いますよ。
いやー、体験はしてみたいですよね。どのレベル、どのくらいまで来るのかみたいな。
そうですよね。まあ、どのぐらいこう、で、いろんな設定ができるっていうのに、ちょっとこう、自分のいろんな闇を見そうですよね。
そうですね。そのびっくりしたのはあれですよ。捕まったサキバスの女の子いたじゃないですか。はい、あの子が、ヒロインたち以上にヒロインっぽいっていう。
うん。あの子がヒロインでいいんじゃないの？
そう。捕まった私が未熟なんで、いいです。助けてくれなくていいです。みたいな、こう、ことを言うのが、わーって、目の前の奴ら、爪の赤でも先陣飲めばいいんじゃないかと思って。
あいつらがこう、敵のようだったよね。どう見てもね。ま、でも、あの9話は、ダクネスのね。
はい。
が、もしかして、落ちちゃうのみたいな。
ダクネスちょっと可愛いじゃんって私は。
ああ、思いました。確かにね。その前まではずっと変態、ただの変態だと思ってましたけど。あの回は確かにダクネスがちょっと可愛く見えましたよ。
いや。私今まで見たハプニングお風呂の中で割と かなり上位に入る。
あ、確かに。だからあの9話はエロかったんですよ、本当に。そのダクネス、今までのダクネスはただの、その、
変態だった。
もう M キャラというギャグキャラでしかなかったわけだけれども、あの回のダクネスは、その、M キャラを入れた上での、その、恥じらいみたいなところがめっちゃ可愛かったんですよね。
ああ、もうな、流されてるよっていう。
そっか、流されるんだ、みたいなね。
流されるのはこういう、ほら、何、聖騎士、女性聖騎士にはよくなんかあるパターンみたいな、流されてる、そのまんま落とされるみたいなのはね、心的な感じであると思いますけど。
いや、
見事に。
あのまま行くとカズマのことを愛してしまうかもしれないみたいなさ、流されて。
男には気をつけろよって感じですよ、う
ん、
これは。
そんな感じですよ。あれで終わってよかったのかなっていう、ね、ダクネスはね。最後まで言っとかなくてよかったのかなみたいな、そんな感じがね、ありましたけどね。
いい
んですよ。まあ、ギャグだから。ギャグだから、あそこで終わって。
でもちょっと、なんて言うんですかね。私はあくまで女子なんですけれど、ちょっとお預け感くらった感があるのは、何なんでしょうね、これ。
私もありますよ。私はね、うん、ダクネスよりもね、実はね、夢が見たかったの。あ、確かに。
ああ、でも、このスマは結構、女子が少年心を知るアニメかもしれないね。
そうなのか。
見たかったから、なんで捕まってんだよ、と思いました。わかります。だから最初、カズマがカニ食べ出して、飲み出すんじゃないかって時に、え、ダメだよ、夢見れなくなるじゃんって思って。
あのカニの描写もめっちゃ良かったですよね。あれ、飲みたくなるもんね、どうか。
あれも食べたい。赤ふり、霜降りガニでしたっけ
霜降り赤ガニだっけ、
霜降り赤ガニ。もうなんか、牛とカニと合体したような。もううまそうでしたね、あれ。
うまそうでしたね。
あの、お酒の飲み方は完全におっさんです。
おっさんですよ。
そうです
ほんとおっさん、酒飲みのおっさんです。
いや、でもあれ、やりたくなった。見てて。
あ、アクアの、うん、美味しそうだった。
あんなんラノベ原作のアニメの描写ってないですよ、
ね。いや、今季一番酒飲んでるアニメですからね、これね。
あ、確かに。めっちゃ飲んでますよね。毎週みたいに飲んでますよね。
そう。いや、この回は僕は、あの、最後のこう、主人公のカズマが、あの、この際都合がいいから乗っかっておこうみたいな、ああいう展開は、ああ、これでこのスバ見た感じがすごくするみたいな。他のアニメだったらあそこでちょっとドギマギしたりとか主人公がするじゃないですか。
うん。うん、
そうだね。止めてこう、表には出さず。
だってどう見たってカズマ童貞なわけだからさ。そこまで行くんかみたいな。
いやでもね、うん、本気でごまかさねばなるまいと思ったらあれぐらいは、やってもらわないとちょっとこう、こいい嘘になるっていうね。
いや、めっちゃいい男ですよ、カズマ。
オタ半世紀さんからのコメントです。素直に白状いたします。この物語を私は1話から2話切りのつもりで見始めました。それが3話、4話と見続けて、いえ、むしろ毎週好んで見続けてしまうようになりました。シリアスなストーリーが好きな私が、なぜこのコメディーストーリーにハマったのかさっぱりわかりません。ストーリー展開の切り替わり目で出てくるこのスバというアイキャッチにおいても、声優陣がストーリーに合わせて大変面白い発声で演じてくれています。ふと気づくと、このスバでもにやりとしてしまう自分に気づいてしまうほどでした。カズマの主人公の CV の福島純氏のパーティーメンバーに対する呆れた時の声はとてもがっかり感が出ていて本当に面白かったです。そして、天宮空氏も天宮氏とは思えないアホさで演じてくれているアクアもものすごく楽しい。なんだこの楽しさはと思っていたら、メグミンの高橋理恵氏の可愛さと爆裂魔法後の脱力感、そしてもちろんダクネスのカヤの愛氏のゾクゾクくる色っぽさにも感動ものでした。あっという間の10話でしたが、2期も大変楽しみにしています。おじさんをぜひ笑わせてください。ありがとうございました。
いや、今回ね、多かったんですけれども、皆さんこう、なんていうの？
さして期待していなかった。
そういう感じのコメントが多かったんですよね、本当にね。
そこアニメンバーとしてもみんなで見た生実況の時の1話がきっかけで、
そうですね。
みんなハマりましたもんね。
それまで、見てなかったんで、結構スタートは遅かったですよね、我々もね。
録画はしてたんですけど、後に回してたって感じでしたね。
うん。まあ、要するに、こう、急いで見なくてもいいかなっていう風な扱いだったわけですよ。
うん。
それがね、 こう見てみると。
1話見て、あ、これはギャグアニメ面白いぞっていうのは、つかみは最高でしたからね。
俺ね、今日特集の前に1話見直してたんですけれども、いや、面白いよ。何度見ても面白いよ。わかってるはずなのに面白いよ。
それってもう、テンポとあとテンションが、うん、やっぱ何度見ても笑わせてくれるなっていうのはあります。
で、しかもほら、もうその後の展開知っているからこそ、なおさら笑えるんだよね、やっぱりね。やはりこれは、その、キャスティングの勝利の部分もやはりあるんでしょうかね。
まあ、さっきも話題に出しましたけど、カズマ役の福島純さんのツッコミとか、
うん、
なかなかできなくないですかと思うんですよ。いや、今後こういう、ゆるいというか、ちょっと違うかもしれないですけど、杉田智和さん的な変革地点もあったじゃないですか、昔。
はいはいはい。
あ、こう来る人がいるんですかっていう新しい波じゃないかなと思うので、いやーこれを求められる今後若い頑張っている男性声優さんたちは大変ですね、と私はちょっと勝手に思うという謎の心配をしていますね。
まあ男女関係なくみんなすごい自由にやれてる感は見てて思いますよね。そのアイキャッチのこのスマにしろ。う
んあれ、指示ないらしいですからね。みんな好き勝手にやってるらしいですもんね。
へぇ
だから、その前の、多分、セリフとかの流れで言ってるんじゃないですか？
のままのテンションで。
うん。その今のテンションで、じゃないかと思いますけど。だから、それっぽい流れにはなってるのかなって思いながら、聞いてますけどね。
各話のゲストキャラクターって言っていいんですかね？デュラハンとか、
はい、
ウィズとかもそうですよね。とかも、まあ、安本さん、
はい、
堀江由衣さんとか、
うん、
真島さんとかも出てらっしゃいますよね、
はい、
みんな結構自由な方が出てるというイメージがあるんですが
いや安本さんのあの声は安本さんいっぱい出てらっしゃるけどああいう声の出し方全然聞かないでしょでも、
うん、超面白かったけどね
どういう風にこう演技してくださいって言われてんだろうね。好きにみたいな感じだけども思う存分やってくださいみたいな。
し、無駄遣いも多いですよね。声優の無駄遣いという。
その無駄遣いがあの空気感を生んでるんじゃないんですか？
いや、間違いなくそうだと思いますよね。まあ、そこ言ってしまうと、三剣恭也君だって江口拓也さんがやってらっしゃいますね。はい不憫な勇者
彼はでもあの女の子を2人と常に行動してるんですかね
あそうかそう思うと勝ち組なのになんで彼あんなに不憫に見えるんだろうな
それはどっちが幸せなのかっていう風に見えちゃうからじゃないですか本来なら彼の方が勇者として幸せなはずなのに勇者の人生は幸せなのかっていう気がしてしまうという、
ええ、いやカズマと戦わなかったらちゃんと幸せに見えてたんじゃないですか。
カズマ
あれに負けてしまったからすごく惨めに見えたわけで。
ああ、そうですね。それまではこう勇者様と呼ばれてたわけだからね、実際に、
はい。順風満帆だったわけで。
ね、でもそうあんま見えなかったみんな悪魔が悪魔だからじゃないの。とても女神に見えない。
龍拳さんからのコメントです。このそばで気に入っている部分は、魔術やスキル使用時の演出。呪文詠唱で現れる魔法陣や、BGM がとてもかっこいいのですが、発動する効果といえば、センスから水を出すとか、パンツスティールとか、割としょうもないのが多くて笑えます。最終回は魔法とスキルが乱れ飛び、派手で大変良かったです。キャラではダクネスが好きです。迫り来る危機に立ち向かう姿は、街の冒険者には勇気を与え、我々には笑顔をもたらします。最終回で自分語りを始めた時には一瞬死ぬんじゃないかとヒヤヒヤしましたが、なんとか生きてて安心しました。2期もがっかりクルセイダーの活躍に期待です。ありがとうございました。
続きまして、ココナッツミキさんからのコメントです。何より素晴らしかったのは、メインヒロインとおぼしき女神アクアの表情を崩すことに微塵もためらいがないことです。カズマとアクアの掛け合いも、長い間共に過ごした気の置けない夫婦の忌憚のないやりとりを見ているようで、大変微笑ましいものです。このタイプのアニメにありがちな、ヒロインとのロマンスをあえて描かず、 コメディに徹していたのにも好感が持てました。結局最終話まで始まりの街から一歩も出なかったのにもかかわらず、全く退屈さを感じなかったのは、原作を含めてスタッフの努力の賜物でしょう。受付上的に言うならば、作画が平均より低いのと偏差値が最低レベルなこと以外は、すべてのステータスが大幅に平均値を超えているアニメとなるのでしょうか。10話という短い話数でしたが、毎週腹筋が痛くなるほど笑わせてくれた、この素晴らしいアニメに祝福を。ありがとうございます。続きまして、X さんからのコメントです。周りの評判につられての視聴でしたが、自分にとって非常にしっくりくる、思い切り笑って見ていられる改作でした。異世界転生ファンタジーという定番の題材に反して、一筋縄ではいかないキャラだらけで、ひねった展開の連続というギャップが楽しいです。また、本作の色彩豊かで柔らかな絵作りは、爆裂魔法のような大迫力の作画も、人体がリアルにうねうね動く表現も可能にしていて、このスバの自由度を支える欠かせない魅力だと思います。早速2期も決定して、この先の楽しみが一つ増えました。ありがとうございます。
この作品こだわっているところはすごくこだわっている。そうでないところはうまく力を抜いているっていう作品ですか？
すごい合ってると思います。
うん、
毎回毎回、思っていたところとは違うところでこだわりが、制作側から投げられてきて、こっちがびっくりしてそれが面白いっていうのは、安本さんの演技にしろ、僕が一番面白かったのは、8話の呪いの人形が、ポトっていう音で振り向いたら人形のアップ来るじゃないですか。
はい、
あそこでいきなりこう、ちゃんと怖い書き方してるじゃないですか。
うん、
で、うおって思って、なんだこんなの来んのかって思った
ら。いや、あれは、マジビビりましたよ。見てて。
今回そういう回なのかなって一瞬思ったんですけど、うん、その後でもうカズマが怖って言って、あ、いつものこのスバなんだけど、この手できたかみたいな、うん。飛び道具多いですよね。
そうだね。そういう意味ではその8話もそうだし、9話もそうだし、みたいなさ。
ああ、そうですね。エロの。
エロの回はめっちゃエロかったわけだから。それまであんだけエロがエロくなかったのがエロかったわけだから。
そう。割とそういうのが毎回飛んでくるんで、それが面白いんですけど、これは作るの結構大変なんじゃないかなって思って。
そうなんですよね。だから、ね、作画が平均より低いっていうふうにはとても思えない感じだと思って。
その言い方が正しくないかなっていう感じはしますよね。
え、だってこの作品で作画が悪いとか言われたら、ね、どんなレベルを求めてるのよ、常にっていうことになりません？
すごく。これで神作画だと言われるレベルのすごい綺麗な絵を見せられても、ちょっと。
だってこのアニメに合わないでしょ、大体。ノリがちょっとやっぱり違うよね。でもほら、ね、爆裂魔法の時はきっちりと描いてくるわけですよ。
爆発の仕方ね。
爆発の仕方。あんだけこだわって爆発させてるわけですよ、毎回毎回。
爆発もあと他で魔法を使うときにすごい色とりどりの、
うん、
何光がバーって出てくるじゃないですか、はい、あれもめっちゃ綺麗だったりとかするから、
あれ使い回ししてない
こだわりが唐突に現れる
ですよね。確か爆発もね、めぐみんの爆発全部変えるとかさ、妙なこだわりをやってるわけですよね。
その辺やっぱり見てて楽しいですね。
楽しいですよね。まあそういうふうなこう作画的なお遊びも含めた作品なんだろうというふうに思いますけどね。
高龍寺五条さんからのコメントです。10話が最終回と知った時に、どうしてそういうことになるのか、それはおかしいと頭に血が昇りかけましたが、いやいや実は続章決定ですと知り、よかったよかったと安心したところです。それくらい毎週楽しみで、かつ再度見返してはまたまた爆笑するという、最近では稀な事態に陥らせてくれた、そんな秀逸ギャグ作品でした。冒険はほとんどなく、異世界もののかっこよさなんぞはクソくらうとばかりに、毎回繰り出される破天荒なギャグに時間の経つのを忘れるほどでしたね。ただ一歩引いて、なんでそれほど面白いのか、何か訳があるはずと思い、好きなシーンを2つばかり思い返してみました。一つは3話。 カズマが初めて魔法スティールを習得するくだり、女の子のパンティーを盗み出すという定番とも言えるシーンです。個人的にはパンティー強奪は予想の斜め上でしたが、それにも増して強奪直後の描写がすごい。取り上げた白パンを美しい青空にかざし、しかもそのパンティーをぐるぐる振り回しつつ、カズマは狂気乱舞の雄たけびを上げる。散々周りをポンコツ扱いしていたカズマこそ、鬼畜ポンコツという凄まじさ。これを絶妙の間とカズマの表情と動きで変態さを醸し出しつつ、声優福島純さんの演技がこれにとどめを刺す。そしてもう一つは5話。湖浄化クエストにおいて、アクアのいた檻に、ワニの群れが襲いかかるシーン。決して動画が動きまくるのではありません。しかし、アクアのビビった表情と少しずつアクアを動かすだけという昔ながらの演出で恐怖を描き出しつつも、それとは真逆のほのぼのとした BGM で何とも言えぬ笑いを生み出した。そして極めつけの天宮そらさんのすっとんきょうな声。そうです。本作は斜め上の展開を引き出した脚本はもちろん、演出や絵の動き、絵そのものに加え、音楽、声優陣の怪演が結びつき、笑いという目的に邁進した。アニメーションでしかできない面白さに溢れていた、そんな印象を受ける作品なのだと感じさせられました。そして続編、確かに早く見たいという気持ちもありますが、ぜひ十分な準備をした上で、またまた笑わせていただきたいと期待しています。ありがとうございます。
異世界もののかっこよさなんぞクソくらいとばかりに、結構かっこいいところもありますよね。
あ、ないか。魔法の描写はかっこよかったです。
爆裂魔法はかっこいいですよ、毎回。
爆裂魔法もそうだし、最後の戦いのところのアクアの魔法とか、あの辺も、ああ、気合入ってるところはやっぱりかっこよくかけてるっていうか、すごいなっていう。
まあ、みんなでなんか戦ってる感じはいいですよね。いや、10話はね、いや、最終話だなっていう感じでしたよね。
まあ、作画的にも、
うん、
展開的にも、
うん、
最後のオチはありましたけど。
オチはありました
。滅びちゃったっていう、うん。あの人の顔もなかなかひどかったですよね。国滅ぼした骸骨の。
ああ、ハゲのおっさん。
そうそうそう。さすがっすな。最終回でもちゃんとこのすばしてんなって思いましたね。
ちゃんとオチをつけるっていうところがね。光隆寺さん好きな話ということで、3話。
この右手にパンツを。お宝をと書いてパンツを。
はい。だからさ、こういう話なのにエロくないところがいいわけですよね、この作品のね。
ね、
まあ恥じらい描写は良かったのかもしれないけどね。
なんかこうちょっとこうカズマの方に少しでも性的な欲求があれば、
はい、いやらしくなるんだよ。
カズマがそういやらしくなったりするんでしょうけど、やってることがマジで小学生と変わんないんで、うん、振り回したりとか、
はい、小学生ですよねレベルはね、確かにね。
っていうところがこの主人公が
嫌われない、
うざがられない、そう、嫌われないところなのかな。
確かにね、そうかもしれないですね。そして第5話、
ワニ。
ワニ、
この魔剣にお値段を。
この回の悪はひどいですよ、本当に。
可愛かったですね。檻に入ってる悪は可愛かったじゃないですか。
あれさ、ドナドナをかけたかったんじゃないの。
本当はね。
本当はね、ドナドナを歌いたかったんだけど、あれ、使えなかったっていうのをどっかで見ましたよ。ツイッターかなんかに書いてあったのかな。
ドナドナはダメなんですね。
本来使いたかった歌が使えなかったから、急遽作られた歌なんじゃなかったの、あれ確か。みたいなの読んだような気がするけれど。
全く心配のない闇落ちをしてましたよね、アクア。
うん、しかも、すぐ回復するっていう。まあ、結構長かったですけどね、今回はね。そして、それで終わりかと思ったら、出てくる三剣京也ですからね。最後までちゃんと落ちていくというね。何段落ちかになってんだよね、ちゃんとね、ギャグはね。本当にね、こう、すべての 組み合わせがうまくいったパターンだったのかなっていう気が本当しますよね。
うん。まあ、ドノアもちゃんとこのスバだけど結構いろんなテイストを入れてきてるので、なんか2期楽しみですよね。一体どんな定番キャラクターをどういじってくるのかみたいなところが、
うん、一応まあ原作もまだ今回で2巻分ぐらいということなので、まあまだまだネタはあるわけですよ言ってしまえばさ。でも一夜見て 思いましたけど、基本これ魔王を倒して願いを聞いてもらいたいわけでしょ本来なら。
ええ、そうですけど、
今回コメントの中にもありましたけど、全然その最初に来た町から出てませんよね。まあ外にね、その行ったりはしてるって言っても、あれ町周辺でしょ。
はい、まだアリア班です。
ですよね。
はい。
あれもうどのぐらい経つのっていうね、季節は巡ってますよね。もう
そう、それも持ってたし、でまあ倒さないんじゃないかなっていうのもちょっと自分の中ではあるんですけど、このパンツ取ったりとかしてた主人公に倒される魔王って哀れすぎるなってって思ってたんですよ。で、はい、そしたらあのウィズの話から、うん、魔王も結構適当なやつなんだがっていう、
うん、
そう、
結界の維持だけやってくれればいいみたいな、そう
出てきたから魔王の幹部この街に集まってくんじゃねえかなって私は思ってるんですけど。しかもあの、やっぱりこれ一気で終わる形だったのかなっていう登場の仕方だったじゃないですか、ウィズさんって。
はい。
原作もこうなのかはちょっとわからないですけれど、なんかこのさっくりとした出方を一気でやったから、なんか、すごい、ある意味、この素晴らしいテンポ感になってるんじゃないかなって感じもしますよね。
後の幹部も続きやすいみたいな。
ウィズは結構人気キャラクターらしいですよ、この後も。
へぇ、うん、
原作ファンから聞くところによるとですね。
街でも人気者ですからね。
ちゃんと可愛いですからね。
一番ね、そういう意味じゃね。
まともだからね。この作品では、うん、希少価値の高いちゃんと可愛い枠。
そうですよ。どの子を選ぶかって言われたら、ウィズって言ってもおかしくないんじゃないですか。
まあまあまあ。
爆裂魔法が使えるし。
大変だ、爆裂魔法枠が。
そう、ウィズさえいれば、いらないんじゃないの、メグミン。
ああ、やばい、メグミンどうするんだ。メグミン の, あのホームページのキャラクター紹介のところ全部爆裂魔法で好きなもの特技趣味爆裂魔法という
担当が攻撃魔法ではあるけれど、
でも爆裂魔法以外使えないし、使ったら倒れるからね。そういう風にして考えるとウィズの方が能力は高めですよ、ね、
ええ、まあ、
ええ、回収しなきゃいけないからね。
割と、あれですよね。アクアが多分勝てるんでしょうけど、ウィズに勝てる人いなくないみたいな。
うん。
アクア以外で。
まあそうかもしれないですよ。
うん、ああ、でもウィズがパーティーメンバーに入って、めぐみがいらない子扱いされるっていうのも。
ああ、見たい。見たい。それは見たい。まあね、今から制作スタートということで、少なくとも一シーズン明けで次みたいなことはないと思いますんで、半年、一年ぐらいになるかもしれないですけれども、まあ楽しみにね、まあ安心して、まあ楽しみにね、待ちたいと思いますよね。まあスタッフ変わらないことを祈りますよ。あるじゃない?そういうこともさ。
まあまあ仕方ないですよね。
うん、まあ皆さんね、こう、お忙しい方たちなので、場合によってはこう、ね、その総監督になったりとかさ、
スケジュールが合わなくて参加できないとかはね、
他の
よく聞きますから。
そうなんて、他のアニメやその時期やってるんで無理ですみたいなことね、もちろんあったりとかするんで、まあそういうことをうまくこう調整して、またこの作品に皆さんが集まってくれて、またこの楽しいアニメを見せてほしいなと思いますね。今日の特集は
この素晴らしい世界に祝福をでした。そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。 サポーターズチケットをご購入いただいた方には、毎月特典音声そこあに特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた、胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこあにです。今日の特集はこのスバでした。ということでね、最終回特集でこのスバは取り上げません。
そうですね、コメント送っていただいてももうやっちゃったから、はい、読む機会もないのでお気をつけください。
はい、一応4月の頭には予定をしております。ということで来週の特集は、
はい、来週は秒速5センチメートルを特集いたします。
はい、桜の季節なんでやりたいと思います。コメントお待ちしております。
コメントの宛先はそこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおんアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、青梅財団さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、まきさん、ふくさん、にせくもすけさん、 B さん、ひらめさん、アビマルさん、こうりゅうじさん、とうのつむぐアットアルゲートオンライン第4巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
牧田光平と、
岩本さよりでした。
気分の時は大好き。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。